心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第11回目のゲストは中山真吾召集大本山流行特寺館長の八坂真賢さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。熊本地震から今月は1年になります。私ども新宗連と、WCRP 日本委員会では、今地震の発生、1週間後ぐらいから、現地に入らせていただきまして、特に西原村のボランティアセンターの中で復興支援の活動をしてまいりました。ラジオをお聞きの皆さんも1年が経ちまして、だいぶ落ち着かれた方もいらっしゃるでしょうし、まだまだだという方もたくさんいらっしゃると思います。私どもはこれからもそういう皆様に寄り添ってまいりたいと思っております。そこで WCRP 日本委員会では、障害者などの特別な支援を必要とされる方々を応援している団体に、最大20万円の在籍支援をする応援プロジェクトホーク熊本を立ち上げ、1月から3月にかけて募集したところ、さまざまな団体から応募をいただきました。選考会は専門家にもお入りいただいて、3月の16日に益城町で厳粛に選考会を行い、14団体に支援することに決まりました。また決まった団体からお便りをいただきましたので、ご紹介をさせていただきます。この度は助成の決定をいただきありがとうございます。みんなでドキドキしながら封を開け喜びました。地震後、多くの方々よりご支援を受け、働くことの喜びを感じながらゆっくりと前に進んでいます。地震で大変なことはたくさんありましたが、それ以上に多くの方々に出会えたこと、人のつながりの大切さを感じました。本当にありがとうございます。というお便りでございます。それでは今日も早速お客様をお迎えしておりますので、お話を伺ってまいりたいと思います。本日のお客様は、佐賀県にございます、中山真吾召集の館長芸家であられます八坂真賢様にお越しいただきました。それでは八坂先生、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。はい、
八坂先生は、熊本地震、当然ですけれども、それまで、阪神・淡路大震災だとか、あるいは東日本大震災の時も、支援されてきたということでございますので、はい、その辺のお話もちょっと、最初に伺ってまいりたいなというふうに思っておりますので、はい、いかがだったでしょうかね。
今日、こうした機会をですね、はい、いただいたこと本当感謝しております。
どうもありがとうございます。
で、基本的にやっぱり私自身がそうした被災というか災害に遭ったことがないんですよ。
はい、
ですからやっぱり実際そうしたその会われた方の本当のその気持ちというか、
はい、
苦しみ思いというふうなものはこう押し量ることはできても、
はい、
その真実のところというのはやっぱり残念ながらまあ分からない、
はいはい、
まあ、そうした中で、阪神淡路大震災が平成7年ですかね、
はい、
ございまして、でその後に東日本ございまして、で、まあ、昨年の熊本というふうに、
はい、
まあ
そうですね、はい、
ありまして、まあおかげさまで、まあ、そうしたところに、まあまあ、関西の方は私どもの、 祭りがございますので、はい、まあ、そういう関係で、まあ、できるだけ役に立たせていただければというようなことでですね、
はい、
させていただいて、まあ東日本の方は、まあ、WCRP の、
はい、
はい、まあ、そうしたメンバーに加えていただいておりますので、
はいはい、
まあ、そういう関係で、まあ、支援をさせて、いただきました。でやっぱりそうした中でこう感じることがですね、
はい、
やっぱりそして実際に被災された方々のその思いというか、はい、気持ちはやっぱりその時間の経過ごとにやっぱり変わってくるという、はい、ことをやっぱり感じました。で、まあ、最初はやっぱりこう飲み物食べ物というようなことなんですね、はい、やっぱり命に直結する部分というか、でしかしこう時間が経つにつれてやっぱり本当は、まあ、そういうものも必要なんだけど本当はこう心にすごくそのダメージを、
はい、
受けてあるというか、
はい、
なんかそういうふうなことを、まあ、それぞれのところでやっぱり感じさせていただきましたね。
うん、
ええ、ですから阪神淡路大震災の時には地震があって火事だったんですよね。
ああ、そうですね、
あそこの印象、
いろんなところに火が、
で東日本は、ね、地震プラス津波なんですよね、
はい、
ですからその、まあ、
被害の状況が違いますね、
状況というのは違いますけども、はい、けど遭われた方というのはやっぱり同じその苦しみというか、うそうしたものを味わわれて、まあ、本来ならば、まあ、今日こうしてこのご縁をいただいたのもですね、
はい、
まあ、そのおこがましくというか別に頑張りましょうとか、はい、こういうふうにしましょうとかいうつもりは全くありません、
はい、
もう頑張ってある方にですね頑張りましょうとは言えませんし、ですから私たちも頑張りますから、はい、どういうお手伝いができますかということを実際はこう尋ねたい、
あ、直接そうですね、お会いして、
はい、そうですね、まあ、そういうような、まあ、気持ちで、まあ、今日ちょっとこちらの方に来させて、ね、はい、いただいたんですよ。
また熊本の大震災の方ではいろいろまた対応もされたと思うんですけども、またどんなこともをされたんでしょうかね。
これも本当、まあ、佐賀ですからね、
はい、
うちのお寺があるのが、はい、でそしたらもう、まあ、地の利といったらあれなんですけど、遠くからできません、近くからできましたという言い方はおかしいんですけど、
はい、
でまあ、そしたら、まあ、おかげさまというかその近くでしたので、
はい、
とにかくうち教区制を敷いてますから、
はい、
まあ、その教区長が、はい、その今熊本はどういう状況で何が欲しいかというふうなのを、まあ、いち早く知らせてくれましたので、
はい、
まあ、それに対して、まあ、テントとか、まあ、いろんなことをできるだけ早く対処できるようには、うん、
はい、
させていただきましたね。であと、うち青年部がありますから、
はい、
でとにかく、まあ、今までは本当申し訳ないんですけども、まあ、支援金という形、
はい、
支援物質というか物という形ではさせていただいたんですけど、
はい、
その人的、人の力というものを送り込んだことがなかったんですよ。で、今回はでちょうど私どもの、その州の、まあ、動きとして、
はい、
心を寄り添うという のテーマとしていますので、
はいはい、
ですからその人を今度は派遣をして、
はい、
そして何か役に立つことがあったらその心を寄り添わせてあのしっかりとそのなんか役に立てるようなことがあればというようなことで、まあ、熊本の方は生かしていただきましたね、はい、
ちょうど私どももあのその頃あの西原村のボランティアセンターの中におりましたので、はいはいはい、よく青年部の方があのボランティアにお越しいただいてあのいろんなあの活動を瓦礫処理だとか あるいは農業ボランティアもをしていただいたり、
はい
何かすごく頼もしさを感じましたね。若い青年たちが動かれてる姿を見てですね。
でちょうどあのそしたら、まあ、地のりというか、まあ、距離もそうありませんでしたから、
はい、
うちの方のお寺を、まあ、その根拠あのん根拠地というか、
はい、そこ拠点にされてね、
拠点にして、
はい、
いろいろ活動していただいた部分もあります。
あそうですか、はい、館長経過は被災地へは
もうこれ本当申し訳ないんですけどもう3ヶ月ぐらい経った頃ですかね、
はい、
あのやっぱりちょっと実際見させてもらおうというふうなことで、マスキー町と
マスキー、はい、
マスキーですね。で、まあ、そういうとこもこうちょっとあの回らせていただいて、
はい、
で実際その、農業支援
あ農業ボランティアですかね、
はいはい、でに、まあ、私が行きました時にはもうそうしたその瓦礫とか、
はい
まあ、そうしたものは
もう、もう一段落ついておりましたからね。
というのはまあ入れない、
あ入れない
もう一般人ではもう危ないですからいうふうなことで、あ、まあ、そうしたあの農業関係のあのことをまあお手伝いさせていただきましたね。で芋掘りでした。
芋掘り、あそうですか。で腰が痛くなったんじゃないですか。
けど案外こうそのまあ芋を作ってある方に聞くと、もうほとんどはもう全部機械でできるんですよ。
あ
でその地震のために地盤に歪みが来て、
ああ
でその人間の手を借りないと。あのうまくその掘れない状況がそのあったんですね。
畑に機械が入れない、入っても、
ね、入ってもですね
使えない
ってことですか。本来 その役割をしてくれないんですよね。その地盤がああの歪みというか、してますの でそういうふうなお話も聞かせていただいて、じゃあというふうなことでですね、
じゃあ人海戦術 で、
ね、そうですそうです、もう本当人の手が必要というような状況でしたね。
まあ、この今後のこともあろうかと思うんですけども、これからまあ1年経って、
はい
館長外科は これからのまあ対応っていうんでしょうかね、どんなことをお考えになられてますでしょうかね。
ですから、まあ基本的にはやっぱり、
はい
息の長い支援というのが必要だと思いますね、
はい、
とにかく、
はいはい、
だからもう一時的にそのやったからもういいよというようなことではなくて、
はい
でやっぱりその辺のことを実際に被災された方に本当はどういうふうなその手助けというか支援が必要なのかというふうなことをやっぱりこう聞きながら、そういうことをきちっとその抑えながら今後の支援というのはさせていただけたらなというふうに
はニーズを聞きながらですね、
思ってます
ね。そうですか。そうですね、やはりこの長い支援というのがね、大事かなというふうにやはり思いますね、
はい。
どうしてもこのその時はみんなわーっと言ってね、ボランティアとかしますけども、やはりこの長続きする継続するっていうね、その辺がやはり大切なポイントだろうと今お話を伺いながら感じさせて、はい、まあ、いただきました。
でやっぱりこれはその、まあ、人間だからしょうがないのかも分かりませんけども、やっぱりそしてボランティアに行くにしましてもね、
はい、
瓦礫を片付ける方がすごくそのなんか達成感というか、はい、ボランティアさせてもらったというイメージがあるんですよ ね、
ありますね。
芋掘りじゃですね、なんとなくこう、ワンクッションを置いるような感じで、これで本当に良かったのかなというような、まあ、ちょっとですね、
はい、
まあ、追い目というか感もちょっと あるんですよね。
でも農家の方々も あの頃はあの避難所に行かれて、はい、で自分の家のこともあるし、かといって畑もね、時期的なものがございますから、ほっといてはいけない、ほっといていたら生活ができなくなる、収入が減っていくわけですから、やはりこの農家の人たちは非常に畑のことをにこの思いを馳せておりましたので、大事なことだと私は思いますけども、はい、
き
っと農家の方も喜んでいらっしゃると思いますよ、はい、
受け取っていただければ本当ありがたいんですけども。
いや、そうでしたですか。まあ今日本もですね、いろいろ科学や文明もこの発達してまいりましたけども、やはりこの人間はこの地震などのこの脅威の下ではこの無力と言ってもいいかなというふうに思うんですけれども、まあそういう状況をこの乗り越えていくようなこの秘訣というようなものは官庁外科あるんでしょうかね。
いや、秘訣というのはどうですかね。まあ人それぞれなんでしょうけど、はい、私はそういうあの秘訣というのはもうあまりないような気がしますね。ええ、でやはりまあ人生の中にはとにかくいろんなことがありますね。
やっぱり人生の中には、
はい、人生の中には、はい、で特に信仰的に言いますと、
はい、
お釈迦様は、
はい、
この世は苦だよともう説いてあるんですよ、
はい、
もう、
はい、
苦で当たり前というか、はい、苦だよと、
はい、
でその苦をいかに乗り越えていくか、それをその人生というものをいかに楽しく一生を過ごすか、それを教えているのが仏教、はい、仏様の教えなんだよというように、はい、その説いてあるんですよ。
はい、
ですからその中でそうしてこう信仰的なまあ、世界といいますか、
はい、
そういうものでやっぱり受け取れば、そしたらいろんなまあ、喜びも悲しみも苦しみもあるわけなんですけども、
はい、
でその中でもやはりお釈迦様は苦というふうなものが多いんだよ、
はい、
で、
はい、
苦を乗り越えれる手立てというか、
はい、
鍵を渡してあげるよというのが仏の教え、
はい、
仏教と言われるものなんですよ、
はいはい、
ですからそういう時にやはり苦にあった時に、
はい、
それをどう受け取るか、
うん、
受け止め方次第、受け止め方次第で、私どもの宗祖の次に第2世の覚生芸医科館長の、
はい、
の覚生芸医科が言われておったことが、心は一つなんですね、
はい、
心は一つ、
心は一つ、はい、
でその一つのそれぞれの皆さんの一つの心で、
はい、
受け取り方一つによって幸不幸、うん、
はい、
幸せと不幸というのが決まりますと、
はい、
いうことをいつも説かれていたんですよ、
ね、
ですからそして、まあ、苦しみというふうなものに出会った時にこれをどう受け取っていくか、
うん、
なぜ僕だけこんなに苦しまなきゃならないの、なぜ僕だけこういう病気にならない、ならなきゃならないのというような、
はい、
そうした受け止め方をするのか、
はい、
それともあこれは仏様からいただいたご縁ですと、だから
この苦しみも
そうそう、はい、でだからこの中から何かを学んでいこうと、
はい、
いうようなその受け止め方というふうなものが非常にその大切であるということを盛んにやっぱり教えていただきましたね。
そうですね。
でその時にやっぱりそのまあいろんなその状況の中で、最終的にですね、最終的に、はい、やっぱりああ生かされているんだよねって、自分で生きてきてるつもりなんだけど、いや、
はい、
実際はそうじゃなかった、
はい、
本当は多くの方からいろんな手助けを受けて、
はい、
恩を受けて、
はい、
生かされているんだというふうなこととか、
はい、
であるいは要するに私たちは本当にもう手が動いて当たり前、
はい、
三食食べて当たり前っていうような、はい、そういうの当たり前の世界というかなんですけども、やっぱりそうしたこういろんな苦とかそうしたダメージを受けることによって、 でそれに対していろんな支援をいただくことによって、あ、本当は当たり前のことは何もないんだよね、まあ、不思議なこと、奇跡というか、
はい、
そういうふうなことなんだよねっていうようなことが、それぞれこう心の中に少しでもこう分かっていただければ、
はい、
やっぱり救われていくというか、あ、
そうかもしれませんね、
というような思いがします、
ね。は
い、
先ほど冒頭にあのお便りの紹介をさせていただきましたけども、それも地震で大変なことはあったけれども、
ね、
しかしそれ以上に多くの方々に出会えて人のつながりの大切さを本当に感じたという受け止め方、
そうなんです、まさにやっぱり生かされているんだよねっていうようなやっぱり感じだと思うんですよね、
そうですね、
だからその辺がこう、
うん、
まあ、理解というかね、やっぱり その辺にこう思いが至れば、
そうですね、ということは例えば家がこの壊れてしまったけども、でも命は助かったとか、家族はみんな元気だったとか、
はいはい、
まあ、そういう受け止め方でしょうかね。
そうです
よ、ね、あるいはよく1万円札しかないのかと、あるいは1万円もあるのかという受け止め方ので、この1万円の価値が決まってしまいますけども、
はいはい、
あ、1万円もあるというふうな受け止め方、あるいは家は来られてしまったけども、あ、家族みんな元気だったとか、あ、仕事ができる体だったことが、まあ、そういった受け止め方でよろしいんでしょうかね。
と思いますよ、やっぱりそういう受け止め方をそのすることによって、
はい、
あの、どういうんですかね、こう感謝というか、
はい、
ありがたいよねっていうその思いというのが出てくると思うんですよ、
はい、あ、そうですか、
だから私はこういつもその、まあ、法話というか話すときにですね、
はい、
当たり前と思うから不平不満不足が出るんだよ、
はい、
当たり前と思うから腹が立つんだよ、
はい、
当たり前と思うから感謝ができないんだよ、
うん、
まあ、同じことを言葉を違えて言ってるだけなんですけど、
はい、
でそういうことを、まあ、比較的皆さんにはこうお話しさせてもらう、
あ、
もらうんですよ、
ありがとうございます、
だから、とにかく、はい、そのやっぱ気づきですよね、
はい、
がやっぱり大切かなと思ってます。
そうですね、はい、その気づき、どういうふうに自分が気づけるか、ね、生かされてるということに気づけるかということですね、はい、わかりました。今日は大変あの貴重なお話を、
もう飛んで
いただきまして、
飛んでもあります、
本当にありがとうございました。さて、コロナハーフタイムも、まあ、昨年の11月にスタートし、まあ、半年になりましたけれども、新修練と WCRP 日本委員会は、まあ、これからも皆様に寄り添っていこうと、思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました、
はい、お願いいたします。ありがとうございました。
1日2杯の酒を飲み、魚は特にこだわらず、マイクが来たなら微笑んで、お箱を一つ歌うだけ。妻には涙を見せないで、子供に愚痴を聞かせずに、男の嘆きはほろ酔いで、酒場の隅に置いてゆく。 だけれど、しらけずに純粋だけど野暮じゃなく上手なお酒を飲みながら、一年一度酔っ払う。
お送りした曲は本日のゲスト八坂真剣さんからのリクエスト、川島英語で時代遅れでした。心のハーフタイム、本日11回目の放送はいかがでしたか。中山真吾召集大本山流光徳寺館長の八坂真剣さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。それではここで九州臨床宗教士会からのお知らせがあります。いわきジャンガラ遊撃隊カフェデモンクを4月15日土曜日お昼12時から阿蘇 YMCA キャンプ場で開催します。祈りと願いの念仏踊りや久留米ちゃんぽんの炊き出しなどを行います。またカフェデモンクとはお坊さんと神主さん牧師さんが揃うという珍しい喫茶店です。カフェデモンクの文句はお坊さんという意味で、お坊さんに相談などの文句を自由に言えるカフェとなっています。何でも話してくださいね。次に WCRP 日本委員会からのお知らせです。今月は熊本地震から1年になりますので、今月の19日に午後3時から益城町にあります金光教木山教会で慰霊と復興を祈る集いを行います。仏教や神道、キリスト教、イスラム教などさまざまな宗教者が祈りを捧げますので、ラジオをお聞きの皆さんも時間があればぜひおいでください。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、 KOKORO@fm791.jp。ファックス番号は 050-3730-3256、 050-3730-3256 です。なおこの放送は4月12日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は4月22日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。